さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は藻類バイオマスについてのお話です。この藻類、藻という字はですね、海藻の藻という字になっているんですけども、果たして今日はどんなお話が聞けるのか、理学部附属水熱科学実験所の恩田歩先生にお話聞いていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この藻類バイオマスというお話、あの資料を読んでいくとですね、もうかなり我々人類の未来にとっても重要なお話になりそうなんですけども、まず先生はですね、日頃どのような研究をなさっているのか教えていただいてもいいですか。
はい、高知大学の中にある水熱科学実験所という大学内 の、 あの研究施設で触媒の研究をしています。
触媒の研究、
はい、
これ触媒ってたまに聞く言葉ですけど何なんでしょうか。
触媒というのは、あの化学反応をあの促進する、はい、早くする、うん、進めるものなんですけども、はい、あの目的とする化学反応だけを進めることができるものです、はい、でそのためにあの例えば化学原料、いろいろな化学原料からあの欲しい化学原料だけを、できるだけ少ないエネルギーで、はい、あの得ることができるもので、さまざまな化学産業で使われています、はい。
おお、そうなんですね。あの先ほどね、打ち合わせで先生のお話ちらりと聞いたときに、僕が例え話であの何かの液体をですね、例えば鉄にかける、そうするとその鉄と化合してある気体がこう出るじゃないですか、
はい、
その場合のこの鉄の部分が触媒に当たるということなんですよね。
あ、そうです。
あ、
例えばあの車の排気ガスをきれいにするためにも、はい、各車に1台ごとに触媒がついているんですけども、その触媒の場合はエンジンから出てきた排気ガスの中の汚い成分だけを、あのきれいな成分にあのその触媒のところで変えて、あのできるだけきれいな排気ガスで出すような、そういう役割をしています。
なるほど。じゃあこの触媒というのも本当に重要な役割を果たしているということなんですね。
そうです、
うんうんうんうん、そしてですね、あの先生の研究というのはあのそういったですね、まあ、例えばさっき僕が言ったような化合、こういったものをよりこう効率的に行う、化合するのにかかる時間をより短縮したり、そういったことをどういうふうにすればできるのかということを研究なさっている。簡単に言うとそういうことなんでしょうかね。
そうですね、そういうあの各反応に適した、触媒の形というものがありまして、
はい、なるほど。
でそういう触媒 の、 あの形を、まあ、設計をして、まあ、分子を設計するんですけども、はい、分子を設計して組み立てて、うん、あのいい触媒を作るという研究を日頃しています。
は
い、
なるほど。これ難しそうですね、なかなかね。
そうですね、難しいですけども、はい、あの化学反応をイメージしながら実験できるので、うん、そういう楽しみは、はい、あのあります。
ああ、そうなんですね。これ成功した時は本当に嬉しいですよね。じゃあね。
そうですね。
ああ、なるほど。そういった研究をなさっているということなんですね。そしてお話ですね、ちょっと変わりますけども、最近あのバイオマス燃料、あと木質バイオマスなどですね、バイオマスというワードをねよく聞くようになったんですけども、そもそもこのバイオマスというのはどのような意味があるんでしょうか。
はい、あの一般的にはあの生物が生産するあの資源というものがあのバイオマスなんですけども、バイオマス資源はあの石油や石炭と違って毎年ある量を繰り返し生産できるという特徴があります。
は
い、
あのこのバイオマス資源の研究というのが、あの先生の先ほどおっしゃった研究とどのようにつながってくるんでしょうかね。
はい、我々はその先ほど説明した触媒を使って、
はい、
あのセルロースからあのグルコース、
はい、
あのブドウ糖ですね、でそういうグルコースを効率的に生産する、う
ん、はい、
そういう技術についてもあの開発をしています。
はい、
でそういうあのセルロースからグルコースができた場合には、はい、グルコースからさまざまなあの化学原料を作る技術が今現在世界中で開発されていまして、
はい、
そういうのとつながることによって、まあ、セルロースを、うん、まあ、石油に相当するものとして、
はい、
取られるということを目的に、うん、あの研究をしています。
お、そうなんですね。
はい、そのためにそのセルロース をあのより効率的にグルコースに変えるような触媒の研究をしています、
はい、なるほど。このセルロースというワードね、これも僕よく分かってなかったんですけども、資料を読みますと、植物の硬い部分の主成分で、まあ、食品に含まれる場合は食物繊維と言われている、
はい、
そんなものなんですね。まあ、そういうものからブドウ糖を作り出すということでいいでしょうかね、捉え方としては。
はい、
あ、なるほど。そういう研究をなさっているということなんですね、はい、でそんなバイオマス資源について高知大学では海洋性藻類、特に海藻に注目しているということなんですけども、海藻などの藻類をバイオマス資源と捉えて研究するということは具体的にはどのような意義、あとメリットがあるんでしょうか。
はい、先ほど少し説明しましたが、
はい、
あのバイオマス資源というのは一つの特徴として繰り返し生産するということがあります、はい、その意味において、海藻はあの非常に成長速度が速
い
特徴がありますので、
はい、
1年間にあの何回も、まあ、収穫をすることができて、
はい、
あのバイオマス資源としては非常にあの優れた資源と言えると思います、でもう一つのメリットがありまして、はい、もう一つのメリットは、まあ、海藻その名の通り海で育てることができるというところがあります、
はい、
通常あの植物あのイメージするバイオマス資源というのは例えばサトウキビとかトウモロコシとかというのが代表的なバイオマス資源の原料になるんですけども、
はい、
それらは当然陸上の、まあ、畑で、
そうですね、
育てます、
で、
今現在世界中では多くの人があの、まあ、食物や淡水資源に、
はい、
あのまあ、困ってる地域がたくさんあるんですけども、
はい、
まあ、そういうことを考えますと、あのできるだけあの食料とか飲料水とかは、はい、資源の作物とは別に確保する必要がありますので、
はい、
そういう意味であの海で育てるというのは、はい、そういった食物資源や淡水資源と競合しないというメリットがあります、
はい、そうなんですね。ここでね、2つメリットを挙げていただいたんですけども、最初のお話、成長が早い、これ例えばあの木ですともう本当に10年単位ですよね、何十年も木を育ててやっとこう資源として使える、まあ、そういったことがあるかと思うんですけど、海藻だったらこれ例えばどれぐらいのスパンで取れるんですか。
今あの高知大学の中で海藻の育成を研究している人がいるんですけども、
はい、
その人の成果ですと大体10日ぐらいのスパンで、
10日、
はい、
ほう、
ある海藻の種類は毎日2倍以上の速度で成長速度で成長していて、まあ、1g、2g、4g、8g、
まあ、倍々ゲーム、
倍倍ゲームに成長していくので10日ぐらいで収穫ができるというような研究も、
は
い、あの成果として上がっています。
はあ、これは資源としては効率いいですよね、かなりね。
そうですね、
はあ、そして2つ目のお話が、陸地で育てるよりも海でこういろいろ育てて収穫した方が、まあ、住み分けができるというお話でしたけど、確かに地球ね、眺めてみたらほとんど海じゃないですか。しかも陸地も山があったりとか、まあ、本当にこう作物を収穫できる土地っていうのはやっぱ結構限られてると思うので、そういう面から見ても海にはすごい可能性が秘められていると考えられそうですね。じゃあ、
そうですね、はい、
なるほど。これだけでも随分なメリットなんじゃないかなというふうにも思いますけども、
はい、
で、あの資料を拝見しますとね、石油資源の代わりになりうる資源だとあったんですが、つまりそれはですよね、海藻を燃料に変えていくということなんでしょうか。
そうです、その目的で今現在あの研究を進めています、
はい、
海藻はあのその主成分が、先ほどトウモロコシの話をしましたが、
はい、
トウモロコシのデンプンとよく似た成分が、あの海藻の主成分になっています、
はい、
でトウモロコシからデンプン、トウモロコシのデンプンから今あのバイオエタノールをあの作られているんですけども、
はい、
それと同じような方法であの海藻からもバイオエタノールを作る研究が進んでおりまして、
はい、
であのそういうふうにあの海藻をあの燃料に変えるということを目指して研究をしています。
そうなんですね。でそんな中、高知大学では海藻のバイオマス利用について具体的にどのように研究を進めてらっしゃるんでしょうか。
我々はあの先ほど少し説明しましたように、
はい、
まあ、海藻からあの有用な成分を取るというような変換する ことに対して触媒を使う研究をしています、
はい、
でそれを、まあ、我々は海藻の専門ではないので、その海藻の専門の先生に適した海藻をいただく、
はい、
で、そのいただいた海藻を、まあ、我々だけじゃなくて、あのバイオ技術を使ってあの海藻を変換する研究者も合わさって、う
ん、はい、
それは 4,5 年くらい前からあのそういうプロジェクトを学内でしています、はい、でそれを発展させる形で、現在海洋清掃類を中心とした地域バイオマスリファイナリーの実現に向けた新技術の創出というプロジェクトを計画しています、
はい、
このプロジェクトは高知大学の中の理学部、農学部、人文学部などの、先生たちが集まって、まあ、研究分野の垣根を飛び越えた形で、はい、地域のバイオマス資源として海洋清掃類を持続的に活用できるような新技術を高知大学から発信していこう、まあ、日本全国や、
はい、
アジア、まあ、全世界に、うん、広げていきたいということを考えています。
ほう、なるほど。これ高知大学じゃあ一丸となって取り組んでいるプロジェクトということなんですかね。
そうですね、
はい、あ、本当にこう学部横断的にやってらっしゃる、はい、しかも理系の学部だけでなくて人文学部も参画してやってると。
そうです、
ここまでね、はい、もう本当にかなり理系なお話だったので、はい、ちょっと新鮮に聞こえたんですけども、
はい、
これなぜ人文学部がここに加わってるんでしょう。
はい、バイオマスというのは石油や石炭などと違って、あのそのバイオマスを育成するというところが、うん、あのバイオマスをあの産業として成り立たせる、
はい、
根付かせるために必要なこととされていて、まあ、ネックとされています、
はい、
でそのためにあの人文学部の先生にも加わっていただいて、あの地域産業として、はい、まあ、バイオマスを、まあ、山間地域、はい、あの海の地域、海際の地域などで、
はい、
あのバイオマスを育てる、はい、育成するということを地域産業としてあの根付くことができないかということも、
あ
の含めてあのプロジェクトをあの計画をしています、
はい、バイオマス資源を育成する、まあ、いわゆる労働力というかそういう産業として、例えばこの高知にどう根付かせていけるのかとか、そういうお話も関わってくるわけですね。
そうですね、
あ、はい、じゃあなるほどなるほど、その資源バイオマスの開発というお話だけではなくて、その開発した技術の活用、そしてそれをどういうふうに地域社会に盛り込んでいって発展を遂げていくかという。
そうです、
本当に壮大なお話なんですね。
はい、
はあ、
バイオマスというのは持続的に、
はい、
まあ、要するに繰り返しあの生産するというところが、まあ石油や石炭との違いとしてありますので、まあ地域社会に根付くことによってその繰り返すというところが、まあ実現されるというふうにあの考えて、あのプロジェクトをあの進めたいと思っています、
うん、なるほど。しかもこれはですよね、まあ、あの高知大学は本当に総合大学だからこそできるというところもあるでしょうし、あのこの研究できるだけもう本当早く進めてですよね、あの高知県で例えばもういち早くこういう、まあ、社会がですね成立すればですよ、世界に先駆けるトップランナーとして ね活躍できるわけですからね。
そうですね、はい、
あ、本当に大きく夢が広がりますね、
はい、
まあ、これから将来万が一ですけども、その石油資源が枯渇した場合の代替エネルギーとしてね、もし脚光を浴びるようなことがあったら、これはすごいお話になりますので、ぜひ先生、あの今後ともねこの研究頑張っていただければと思います、
はい
はい、というわけで今週は藻類バイオマスについての非常に夢のあるお話でした。理学部附属水熱科学実験所の恩田歩先生にお話聞きました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。